この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、ラジオラビリントス、この暑い中に、地獄からこの声をお届けしようというふうに思っています。どうぞよろしくお付き合いください。で、まあ今ちょっと冗談で僕は地獄と言いましたけれども、京都はですね、この毎年そうなんですが、この7月、1ヶ月間にわたって祇園祭っていうふうに今呼んでるんですが、これがまあほぼ1ヶ月、お祭りが続いているというわけです。で、ただね、祇園祭りというふうに呼ばれるようになった経緯は、これもいろんなものの方にあるんですが、もともとはですね、祇園御霊会というふうに言われていたものです。で、これは御霊信仰というもので、御霊ってのは何かというと、皆さんご存じだと思うんだけど、例えば恨みを持った霊を怨霊と言いますけど、その目に見えない、霊ですよね。この霊の信仰というものが、我が国だけではないですが、世界中やはり、近世あるいは近代になるまでには多分にその信仰は非常に強い大きなもので、で今日はちょっとね、そんなことを含めて祇園祭について御霊会についてちょっと話してみたいなっていうふうに実はにわかに昨日思ったんですが、昨日なぜ思ったかっていうと、昨日がですね、先祭り後祭りというふうに祇園、今現代では祇園祭りと呼んでいるそのお祭りですね、この2つ、これが2つに、先と後というふうに、出来上がってるわけですね。で、後の方の祭りの巡行が、昨日あったと思うんですけども、僕は昨日暑くって、家から出ませんでしたが、昨日は実は比較的マシだったみたいですね、気温は。というのは、大変な中、雷鳴を伴う大雨がずっとではないですけど、夏型の気候ですから、そんなに長くは続かないと思うんだけど、雨が降ったり、巡行はうまくいったのかなと僕は思っていますが、情報を知らないまんまに今日やってきてます。で、まあ一応その祇園祭りの巡行という山鉾ですよね、山と鉾というものが、何十基も出るわけですけど、これをまあセパレートに、先の祭りと後の祭りでほぼ半々に分けて、それをこう練り歩かせるというものです。で、祇園祭りというと、薙刀鉾や月鉾やいろいろその鉾というものすごい、その車、まあ現代で言えば自動車みたいなもんですが、その車の背中にですね、鉾というものが天に向かって突き上がってるわけですよね。で、もう一つはそのまさに言葉通り山というのは、山形の、作り物がやはり車の上に乗っていて、それでなんとか山っていうふうに、まあ力士みたいですけど、まるで土俵の中の、力士たちがですね、なんとか山と 何とか山がぶつかったりするわけですけど、まあ、そんな小宇宙をちょっと思わせるわけなんですが、いろいろ喋ってるとね、本当に今日喋りたいことが遠のいてしまうので、ちょっとさっさと行きたいと思います。一つはですね、この今申しましたように祇園祭りという呼称、呼び方ですよね。これはそんなに決定的なもんじゃないんで、あまりお祭りだからとか、それからつい、何日か前もそうでしたが、いやこれは大変な宗教儀礼だから、そんなもんじゃないんですっていうふうにこう主張する人がおられましたけれども、おそらく僕が思うには、もちろん宗教儀礼でとっても怨霊御霊信仰ですから、とっても大きい意味を持ってるんですが、しかしそのこれだけ多くの人たち、それから都市型のこの信仰の表現の仕方なわけですけれども、こういうものはね、いろんな人が町の中に生きてるわけですから、そういう人たちのいろんなさまざまな欲望、まあ要求ですよね、こういうものに応えながら、いろんな風俗っていうか、その習俗を、組み上げながら成長しているもんですから、そんなに純粋な固くなな、その何て言うかな、こう言葉通りの字義通りのものになってるわけではないということが、多分その祭りの全体をつぶさにご覧になると分かってくると思うんですけれども、で、一つはですね、この祭りが持ってる、この祭りというものが、今言いましたように都市性ですよね。都市という大きな、人々がこう集団で生活するそういう県内において初めて、こういう大きいお祭りは成立するわけです。でこの時に、まあ、母体となるこの奈良時代もね、大きな都ではあったんですけれども、そこからまあいろいろ紆余曲折しまして、奈良をね脱出したのが桓武天皇ですよね。で桓武天皇がなんとか、いくつも候補地に都を作ろうとするんですが、これにことごとくね、いわば怨霊のせいで失敗しまして、彼は非常に恐れるわけですよね。そしてやっと平安京というこの今の京都ですけれども、ここへ入ってくるということが、つまりこれがいつ頃の時代かっていうと700年代の後半なんですね、このことが行われたのは。いわゆる我々も学校で習ったことがあると思う、泣くよウグイスというふうに、年号を覚えましたけれども、794年桓武天皇はようやく平安京を造営することに成功するわけです。しかしそれで終わったわけではなくって、その後もまだまだ悩まされるわけです。でこの平安京というね、まあ相撲で言えば土俵ですよね。こういうものをどういうふうに作ってきたのかっていうことの上にしかこのお祭りが成り立たないもんですから、すごく簡単に言うとですね、もうこれはもういろんな本でやってくれ書かれたり語られたりしてるので、非常に簡単にしか言いませんけれども、平安京をまあね、曼荼羅のように、円の中に作られた、ないしはその円の中に、正方形あるいは長方形、こういう方形ですよね、こういうものを、自然の土地はそんなふうにできてませんが、人工的にその見立てたわけですね。そしてそこに大きな結界を張って、それで魑魅魍魎が この内側に入らないようにしなければならないっていうわけです。それでその方位、東西南北ですけども、四方に、幻獣、幻の獣と書きますけど、この、いろんな動物を、恐ろしい動物を置いたわけです。これ四神相応と言いますけど、四つの神に、相応してる、愛、応えるというふうに、書くわけですけど、この四神相応図というものが皆さんもご存知だと思いますが、まず一番重要な北ですね。北は玄武という幻獣がいます。それから東、青龍、青い龍です。朱雀は、赤い、鳥ですね。それから西の白虎、白い虎というふうに玄武って何かというと、玄は、黒のことを言います。暗いことです。で、北が玄で、東へ回ると青になって、それから南の赤になって、それで秋の白虎の白というふうになって、一巡するようになっているわけですね。で、これはですね、もともともっともっと西の文化、シュメールとか、バビロニアというふうに呼んだりしていたようなチグリス・ユーフラテス川の間に発展した古代文明ですけれども、あの辺りでどうも生まれたらしいっていうのが、その占星術というふうに呼ばれるもの、この天体の星を、見ながらそれらを、位置づけてみるっていうわけです。で、天をですね、まず28色に分割してるわけです。28、ちょっと半端な数字かもしれないけど、28。で、これをね、4つの方向でもって割ると、7という数字が出てきます。4128というわけですね。で、この7色というものがに分けられる。これらをね、星、天体を見ると星をそのように分割して、そして地上にもそのまま照応させるというわけですね。こういうことを古代、紀元前の、おそらく3000年とか、もっと遡ると思うんですけど、紀元前5000年くらいまで遡るかもしれない。そういう、ことをやりました。それが、東へ東へいろいろ伝わりまして、古代中国にすでにさっさと伝わって、それは一つの言い方は、神仙思想、神や仙人の思想と呼んだり、陰陽五行説っていう、道教、道の教えと書きますけど、こういうところに伝わった古代の医学であったり、宇宙観、コスモロジーですよね。こういうものがベースにある。で、これが日本にやがて伝わって、日本の、都市、つまり大きな、都市形成の上で、役に立ったというわけです。この今語っているここ、京都はまさしくそういう、観念的な、人の頭の中で作り上げた宇宙というものを現実の土地にこの反映させたわけですよね。そしてその反映させた土地に魑魅魍魎を防いで結界してるんだけれども、しかしこぼれて入ってくる疫病やいろんなものが流行した時期があるわけです。これ何度も何度もこういう、特に古代において、我々は今現代でもコロナで怯えたり、同じことだと思うんですけど、この目に見えない魑魅魍魎、あるいはこの病疫ですよね、こういったものを恐れたわけです。それで、我々は祇園と呼べば舞妓ちゃん、芸妓さん ていうふうにこう思っちゃうわけですけれども、しかしそれはそんなに古代から平安時代からあったわけではなくて、平安時代に実はその祇園という場所ができたわけですね。でこれはなぜできたかっていうことなんですけど、このもともと祇園ってのはね、ちょっとね、なんていうの、その省略して呼んでるようなもんで、祇園精舎っていうふうに言った方がいいと思うんですけど、これはね、平家物語のそのもう冒頭からですね、まず祇園って言葉から始まる、長い物語ですが、ちょっと冒頭だけあまり有名なんで僕読んでみたい、読ませてください。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、サラソウジュの花の色、聖者必衰の断りを表す。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、高き者もついには滅びん。なんだろう、人の世にかな、ちょっと読めないですね。風の前の塵に同じ、ひとえにか、ひとえに風の前の塵に同じっていうふうに言ってます。つまり無常をこう表してるんだというふうに俗に言われるんですが、このインドにシュラバスティっていう場所があって、北インドだと思いますが、その遺跡が今もあって、この場所がいわゆる、漢字で書くと祇園精舎って言うんですが、そのもちろんインドですから漢字の世界ではないんですけれども、このシッダルータ王子ですよね、そのシャクソン、ブッダと呼んでいる、このゴータマ・シッダルータがそのシュラバスティっていう場所に、祇園精舎というものを作ったわけです。でこの祇園精舎っていうのは仏教の修行道場であり、さらに言うとですね、そこで説教をされたり、あるいはそのいろんな仏教における修行を訓練する、そういうセンター、一大センター、これが祇園精舎だっていうわけです。そしてその祇園精舎というものを京都の東山の、四条の四条通りの突き当たりに、作り上げようってわけですね。でそれはですね、これがいつ頃生まれたのかがまたこれまたはっきりしないのと、それからさらに言うと、先ほど言いましたように祇園の御陵へというふうに言っている、祇園祭りの前身ですが、このね、これどうもこれもいくつかの説があるんですが、869年を起源とするっていうわけですね。で869年というともう京都がですね794年に生まれてますから、まあ60何年経ってるってわけですね。70年ぐらい経ってんのかな。この清和天皇の時代に御陵会が生まれたっていうわけです。でこの御陵会の始めなんですが、これはどうやらですね、神輿の祭りなんです。でこの神輿っていう字なんですが、神の輿と書くんです。輿っていうのは、起こすという字の上の中央のところが同じって字を書いたりいろいろしないで車って字を書きますから、まあ乗り物だってことは分かるわけです。で 神を乗っける神様神霊を乗っける腰だってわけです。あのお嫁さんが嫁ぐ時も昔は腰に乗って、嫁いでいったというふうに言われるわけですけれども、この御腰っていうのは、神の腰神様の霊を乗せる腰だってわけです。でこの御腰を中心とした、祇園御霊会が、始まって、これがね始まってからこの祇園社を作る必要があるというふうに生まれたような説もあるし、さまざま、まあこれは僕は専門ではないんでそんなに深く入りません。それでね、このねここで重要になってくるのはね、祇園信仰というものがどんなものかってことですよね。でそのどうしてインドのねそんなに重要な、あるいは仏教の、道場を持ってきて、必要だったのかって、そのとそのつまり869年清和天皇のその時代にですね、魑魅魍魎が暴れたんですね。つまり簡単に言うと疫病が流行ったんです。でこの疫病、強い疫病をですね鎮めるためには強い神さん、威力を持った存在をそこへ招いてですね、どうぞこちらへ来てくださいって言うんでインドから運び込まれたってわけです。これがねインドであるか中国であるか、まあ、いろんなこれもね様々でちょっとはっきりしたと言いませんが、 しかしはっきりしてるのは、五頭天皇と呼ばれる威力のある神さんで、この五頭ってのはどんな字を書くかというとね、ちょっと五頭って僕はねなまってるわけじゃないんだけど、これが正しい発音なので、五頭ってのは 牛さん、つまり牛ですよね。牛の頭って書いて牛頭、五頭、五頭天皇というふうに呼ぶわけですけれども、この五頭天皇をね運び込んできた恐ろしい神さんらしいです。でこの五頭にまつわる、今もねこの祇園祭りでは皆さんね家の玄関とかあるいはお守りに持ってる人多いんだけど、お札持ってます。これ庶民将来って言うんです。庶民将来ってのはね、京都以外の方あんまりご存じないかもわかんないけど、祖は蘇る、民は民衆です、民で王将の将です、が来ると書いて、これはねなんかね重要なこと言ってる熟語かと思ったらそうじゃない、人の名前なんです。庶民将来さんなんです。でねちょっとこここのね偉い恐ろしい、神さんを運んできたエピソードが、これビンゴの国の不動記にそのことがちょっと載ってますから、それをちょっと引き合いに出して今簡単に説明します。庶民将来の物語なんですけれども、武藤天皇の王子太子ですね、こいつはね、こいつって書いてませんけど、7歳でその丈7尺5寸っていうからとんでもない大男なんですね。頭に三尺の赤い角が生えてるってわけです。鬼ですよね完璧に。父は太子に位を譲り、もう若い時に譲ったわけです。五頭天皇と名付けたんです。ここです、始まりが。つまり角があるんで、赤い角があるので五頭天皇っていうふうに名付けられた。この天皇が、まあ、狩猟が好きなんですね。狩りをしていると一羽の鳩が現れ、天皇の妃となるべき釈海竜王、 竜王です。ドラゴンの王様の3番目の娘、バリウネメと読むんでしょうか、のもとへ案内するよっていうふうに言ってくれたわけですね。眷属を、眷属っていうのは部下なんだけど、恐ろしい乱暴者たちです。眷属を引き連れて、その社会竜王が住んでいる竜宮へ案内されていくわけです。その途中ですね、天皇はコタンという長者に宿を今晩泊めてよというふうに求めるんですが、絶対ダメだって断られるんですね。もうがっかりしてどうしようと思っていたら、その長者のお兄さんは貧しいんですが、うちへどうぞどうぞ泊まってください、歓待しますよって言った。この貧しい男、兄貴の方ですが、こいつじゃないけど、この人のお名前が庶民将来というんです。で、庶民将来が歓待してくれて、このそのお礼をなんか差し上げねばっていうんで、この後頭天皇が翌日そこで出て竜宮へ向かう時にですね、牛玉って言って、牛の玉、どんなものか分かりません、僕も欲しいけど、牛玉をもらうわけです。で、竜宮で、まあ後頭天皇は竜宮まで無事にたどり着いて、そして姫と結婚するんです。3番目の。そしてですね、子供を多産です。わっと産むんですね。一気ではないですよ。8人の皇子皇女っていうから、王子様とお姫様を産んだわけです。天皇は喜んで自分の国へ帰ろうってわけです。帰途って帰り道、再び庶民の家に宿り、コタンの家に災いを成そうとするわけです。仕返しですね。コタンはそのとんでもない災いが来ると思って、賢者っていうか、その筋のオカルトの専門家に相談するんですね。そうすると、まあこれお坊さんだと思いますけど、大般若経、これ仏教ですね、大般若経というお経です。この経典を千人の坊さんたちを集めて講読させるんです。これ千人じゃないとダメだっていうわけです。効力がない。で、千人が大般若経を講読、唱える、読む。そうすると、この後頭天皇の仕返し、呪いは届かないってわけですね。ところがですね、これ計算に入れてなかった。この、いますよね、千人もいると、そのゲームをやったり、居眠ったりする人が必ずいます。一人居眠ってしまったみたいです。せっかく残りの999人が大真面目に大般若経を唱えているのに、一人だけ居眠って唱えなかったためにですね、この呪術が無効になって、その後頭天皇の眷属たちに一族もろとも殺されてしまったという 話なんです。それで、庶民将来の家は代々表に庶民将来というふうに貼っておきなさいっていうわけです。そしたらこの後もずっと私は御頭天皇はその貼り札があるとそこは襲いませんよっていうわけですという、ちょっと長々しい話しちゃいましたけど、こういうことと祇園祭りが、まあ、今でいう祇園祭り、この、いわゆる呪術合戦が、今から1200年近く前から今日まで続いているというわけなんです。ちょっと音楽をここで聴いてもらいます。その今話したようにですね、祇園祭りが恐ろしいその御頭天皇まで呼ぶ、つまり日本でいうとスサノオがそれに、相当するってわけですね。で御頭天皇は実は多分にその性格や存在はですね、スサノオの御事と重ね合わされる、そしてそのようなイメージで語られることが多いわけですけれども、スサノオという、ね、変な名前、まあみんな変な名前なんですけど、スサノオってね、スサって何なんだろうってことですね。で釈迦さんが壁の中にね藁を入れて、壁土がこぼれるのを防ぐために、藁を刻んで入れて補強するんですが、これをスサって言うんですね。でこれがあんまり関係ないかもしれないけど、まあ補強する、強くするというような意味でどうもあるかもしれない。これはいい加減なもんです、僕の思いつきで喋ってます。ただ、これは間違いなくあるだろうっていうのは、すさというのはですね、すさぶ、心がすさぶとかっていう、荒れるっていう字ですよね。荒々しい、アクティブ、能動的にですね、いろんな世界にちょっかいを出して、関わっていく、こういう状態が、まあ、荒れるってわけですよね。で神道では実は荒御霊、逃げ御霊というふうに、神霊、目に見えませんが神様の霊に大きくこう現れ方が2つあるってわけです。で、荒ぶる魂と、それから穏やかな逃げ、平和な魂とがあるって言うんです。これつまり逃げ御霊ってのは、にぎは平和の和という字を当てたりしますけれども、そういうわけです。でね、さという字を使ったもう一つ思いつくのはね、すぐに遊ぶっていう状態です。神様は遊ぶの大好きです。でね、そのね、遊ぶ、普通ね遊ぶって言うんですが、これはねもう一つ呼び方がありまして、すさぶってのもね、遊ぶことなんです。ですから、ネガティブな意味だけではなくてね、すさぶってのはね、心自由に遊び回る。まあ、現代ではね、あまりやりすぎるとね、ジャーナリズムはそういうところばっかりつっついてね、落とし入れようというふうに目論んでますからね、気をつけないとね、遊びすぎは危険ですよ。でね、どっちにしても、その今言っている遊ぶ、あるいはすさぶっていう、こういうことを名前に持ってる神の代表格がスサノオの御事、スサノオなんです。でこれは御頭天皇と結びついて、古代インドからとも、あるいは中国からとも、さっきの庶民将来の話をすれば、これはどうも中国っぽい話だとお気づきだと思うんですけれども、わかりません。これらはね、いろいろね翻訳されながら伝わってくるので、この原点にある場所、時代、それらがねこう姿形を若干変えながら どんどん伝わってくるもんですから、元はどれなのか僕には確かめようがないんですけれども、でね、一つはですよ、そのね、この薄霊を鎮める神としてスサノオないしはその五祖天皇を呼んだわけですけれども、古代中国においてね、五祖とか馬頭とか言うんですが、このどちらもね、頭だけがね動物なんです。で、牛の頭が五祖でしょ。で、馬頭っていうと馬の頭なんです。五祖あるいは馬頭、これらはですね、古代の中国からもうすでにこういう連中がいるんですね。我々はさ、なんだっけ、西遊記を見たりするとそういうような妖怪がいっぱい出てきますけれども、そういう恐るべき威力を持つ、人には想像できないような大きな力を持って五祖天皇という存在を、どうぞここで祀っておりますから、こちらへお越しくださいませと言ってお迎えしたわけですね。これが1200年に近いと思いますねぐらいの昔の話で、まあこの話、まあね、この怨霊とかあるいは氷霊とも言うんですが、霊がつく、このつくという字も面白いんです。二水、三水ではなくて二水に馬と書いて下に心って入れるんです。これがね、憑依する、つまりつきもの、狐に疲れたとか魔物に疲れたとか、いろいろ言いますけれども、そういう氷霊というものがあって、これはもののけと呼んだりいろいろするわけですが、そのこのね、もののけや、いや、もうあっという間に何にも喋れてない、実はね、折口信夫の矛についての論考やいろいろね紹介したいものがいろいろあるのと、それからこれだけちょっと言っておきます。踊り念仏という空也上人の、この踊り念仏がねすごいんで、これがね実はそのね、暴れ観音というのがね、南観音山で、昨日一昨日かなの宵山の夜中に行われる観音さんをね、神輿の上へね引っ張り出すんですよ。布でぐるぐる巻きにして縄をかけて落ちないように、それでもって暴れさせるんです。暴れ観音というんですけど、これはね空也の話が、元々だと思います。空也の念仏の話はね、そういうところにつながっていてということなんですが、まだあるのかな、時間は。あ、まだもうちょっとだけあるみたいです。踊り念仏のことをちょっとだけご紹介して終わりたいなと思うんですが、つまり修験道の専門家というか、五来住と我々呼んでます、五来茂さんの著書の中にこれらは全く詳しいんですが、ですね、この変梅の踏み方の話や、それからね、空也は十一面観音像を造立して車に乗せて洛中を引き回し、五念仏を唱え、茶を煎じて茶筅を振り立て、観音観世音に供し玉いて、それを怨病病気の人々に与えたまえば、ことごとく病治りつかまつりぬ、というふうに空也上人、エコトバ伝にあるのに従っている。でね、この話はね、僕は昔知った時に驚いたんです。それでね、あと思っていたら、実は祇園祭に、南観音山では、おそらくこれを受けてると思います。観音様あるいはそういうものの荒ぶる、まさにこの、遊ぶ荒ぶる 霊魂を、による威力を振りまいていくっていう祇園祭の一つの側面、顔がそこに伺えると思います。逃げ御霊に対する荒御霊というふうに言われる、そのゆえんが発揮されている祇園祭りだということをうなずいていただけるでしょうか。そういう、祇園祭りについて。
番組のご協力は大垣書店でした。